おはようございます。先週は大変失礼をいたしました。実はクリスマスにインフルエンザになったのはこれで2回目でして、本当に大事な時にかかってはいけない病気になってしまったと、繰り返しこういうことを起こしてしまうというのはなんということだというふうに思いながらも、かかってしまったものはしょうがないというふうに思いながら、ちょっとふんずり返ってとにかく体を休めようと思いまして、寝続けた感じでした。いいお休みをいただいて、少しこう体が軽くなった感じがいたします。軽くなったと思ったら体重がですね、2キロ3キロ痩せてましたおかしなことだと思いますけれども、はい、まあ、今年最後の手術ということでお話をさせていただこうかと思います。今年は1月1日に能登半島の地震を経験して始まりました。一体どのような年になるんだろうかと思うところがありましたけれども、今までいまだかつてなかったような経験を今私たちの国もそれから世界もしてきているんじゃないのかなと少し思っているところです。まあ、大谷翔平選手の活躍だとか、パリオリンピックの日本選手団の活躍だとか、そういうのはとても嬉しいことだったと思うんですけれども、見えないところで起こっていたあの闇バイトの事件、若い人たちが教会に来ないなって思っている中での事柄でして、本当にどうなってるんだろうかと、自分の子供たちのことも思い描きながらこのニュースに目をやっていたという感じもあります。いろんなことがとにかく気になっているわけですけれども、パレスチナの戦争の拡大、ウクライナ戦争の長期化、そこに朝鮮兵が派兵される、貧富の格差は拡大し、貧困世帯が増大し、超高齢化社会に襲う経済のさまざまな問題が起こってきている。異常気象も今までない、そのような経験をしてきているように思います。ね、オゾン層が破壊されてきているということは前に聞いていたことですけれども、最近は聞きません。当時聞いていたことですけれども、オゾン層というのは、まあ、例えば球体に水をこう上から水道の水をこう垂らすと球体全体にこう水を覆うわけですけれども、オゾン層というのはそれぐらいのものだというんです。水で覆うほどのものでしかないんですよ。だから少し破壊が進むというと、それは相当に大きなものなんだというふうに気象学者が言ってたと思うんですね。そういうことが起こってもう当たり前なのかなっていうふうに感じさせられる昨今です。来年はどんな年になるんだろうか 不安を重ねていくような年にはしたくないなっていうふうに思うところです。まあしかし、私たちは聖書を読みながら歩んでいます。今日はあまり開くことがないかもしれないイザヤ書を開かせていただきました。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。このヤコブよ、イスラエルよと言われている、これは一体誰のことなんでしょうか。思い起こせよ、誰に呼びかけられているんでしょうか。文脈的にはバビロン捕囚とされたユダヤの人たちであります。彼らは自らの罪を深く悔いてバビロンの地におりました。彼らは深く反省をしながら捕囚民としての苦難の歩みをしていたということが伝えられています。そのユダヤの人たちにヤコブよ、イスラエルよと昔の呼び方で語られている。ユダヤの人々よではないんです。神様がヤコブを、イスラエルを覚えて契約を成したその時の呼び方で人々に呼びかけられる。深い意味があるんだろうと思いますし、それを人々は聞いて、本当に自分たちは契約をされた神に覚えられているということを思い起こすことができたのではないかと。しかも、あなたは私のしもべだというふうに言われるわけです。私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、忘れてはならない。何百年も前の話を経験もしてきたのない人たちが、しかし先祖のことについていろいろと聞いてきた、伝えられてきたでしょう。伝えられてきたことを忘れてはならない。そして言われます。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。雲も霧ももう帰ってきません。 されました。だから私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。この予言の言葉の後にキュロスによる解放の言葉が続いていきます。私はあなたをあがなった、捕囚の民だったけれども、あなた方は私の民だ、私の民として復権というのは今日的な言葉かもしれませんけれども、再び民としての歩みが始まると言われている。天よ喜び歌え、主のなさったことを、地よ地の底よ喜びの叫びをあげよ、山々よ山々も森とその木々も歓声をあげよ、主はヤコブをあがない、イスラエルによって輝きを表された。彼らは、多くのユダヤの人たちはこぞってエルサレムを目指すことになりました。神様を知るということは、いろんなことを私たちに、教えて、いきます。新しい歩みが与えられると、本当に変わります。例えば、僕を牧師に招聘していただいて本当に感謝しています。3月までと4月以降と生活が一変します。何が起こるかというと説教準備です。毎週何かをお話ししようと思って考える、その思考が始まります。でも思考といっても、考える思いだということでもあっても、聖書の事柄をもっと深く知りたいなという思いをどこか強めていくようなところがありました。また今まで自分はどんなことをお話してきたんだろうかということを振り返る機会にもなりました。本当にありがたい。こういうことがなければないですもんね。だから僕は思ったんです、今日の箇所を読みながら。忘れるなぞ、忘れたらいかんぞって、お前は私のしもべというふうに呼びかけられている感じがいたします。本当にだから感謝しているところなんです。こんなことからいろんな広がりが与えられています。9年間牧会を離れているときには何の機会も考えることもしていなかったことをいくつか取り戻したような感じがいたします。一つは両親の郷里の事柄です。鹿児島の薩摩川内市に父の実家がありまして、後継ぎではないので何の責任もないというふうに言えばその通りけれども、弟が家族と一緒に住んでいますので、その教理に関心を持つ、あるいは母の兄弟も鹿児島に残っておりますので、母の兄弟にも今こうなっているという話をしていく、そういう機会が できた。先週僕の話を笑って聞いてくださったんじゃないかなと思います。あの幼稚園児の時代に、バスジャックじゃないけれどもバスハイクをした話をがありますけれども、幼稚園児の大問題行動を引き起こしたときに一番そばで心配をしてくれたおばがいるんですね。そのおばがもう80になって、鹿児島の、鹿児島市内に住んでいますけれども、なんとか気持ちを交わそうかと思って、まあ、近づいているところですよね。本当にこう今までちょっと考えられなかったこと、9年間も忘れていたようなことを思い起こせた。名古屋の事柄についても、水戸の時代のことについても、いろんな広がりを持って関わることができていったというのが、4月以降ずっとお話を皆さんの前に持ち出そうとするときに、やっぱりついて出てくる事柄、聖書を一緒に読みながら共に歩んだ人たちのことをなんかこう思い起こす。忘れてはならないって、面白い事柄をこうそういうことを思い出しながらちょっと思いついたので少しだけお話ししますが、聖書を読むと神様は絶対だなということをよく思いますけれども、人はその神様の影響を簡単に受けていきます。そして神様って全ての人の神様のはずなのに、決して平等に何かこうしているという感じはしない。例えば預言者エリアが北イスラエル王国にアハブという王様が立っていったときに予言して言います。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないであろう。本当に雨が降らなくなる、大問題ですよね。神様なら平和をもたらしてくださるはずなのに、王様の問題でエリアはこんな予言をしているわけですけれども、多くの人々がこの被害を被るんです。雨が降らない、作物ができない。そして予言をしているエリア自身だって自由な生活はしていない。神様はエリアを守られました。ヨルダンの東のケリトの川のほとりにエリアを導き、カラスに養わせるんです。その小さな川が干上がるまでカラスにパンと肉を運ばせるということをしています。不思議だなと思いますが、そして川が干上がると今度はシドンのサレプタというところに導きます。そこでは幼子を抱えるヤモメのところに身を寄せさせるんですね。そこには パン菓子を一つ焼くくらいの小麦粉と油しかなかったって。でもエリアは非常にそのヤモメにパンを焼いてくれって頼むんですね。自分たちの分がなくなってしまう、それがなくなったらもう終わりだと思ってたって彼女は言うんですけれども、非常にもエリアは焼かせるんです。エリアは彼女に伝えます。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならない、そういうふうに告げたところそのようになったということですけれども、助けを必要とする人は他にもたくさんいただろうに、エリアが使わされたのはイスラエルではなくシドン、今のレバノンです。外国の町に導かれた。なんでって思う話です、ヘリクスですけれども、でも神様はこのことを通して神の名を表していかれるんですね。小さな私たちの歩みがどうなんだろうか、小さなものだからまあ何でもいいんじゃないのということではないと思うんですね。言われている通り、イスラエルよ、私を忘れてはならない、このことに尽きていくのかな。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。名古屋でこんなことがあったのを思い出しました。毎朝6時から祈りの時を持っていましたけれども、突然その時間に訪問者がありました。女性でしたけれども、話を聞いてくださいと言って教会の玄関に入ってきました。1990年代バブルが崩壊した時のことです。木材の加工業を家でしておられました。その事業はまあまあそつなく行えば悪くないものだったと思うんですけれども、このバブル期に余った土地にアパートを2棟建て、そして収益を望んだということでした。そこから少し雲行きが悪くなったということなんです。家の問題が膨らんで、そして落ち着かなくなったっていうことでした。どうしたらいいんでしょうかって、何とかしてほしいんですという叫びに似た言葉が伝えられてきました。僕には何もできません。すごく恐れを持ってたと思います。これからどうなっていくんだろうか。率直に祈りなさいって教えました。自分の言葉で、心の中の言葉を神様に伝えなさいとお話しました。彼女はその場で、神様私を助けてくださいとはっきりと祈りました。 祈った後、彼女は晴れやかになっていました。状況が何か変わったのではないでしょうけれども、神様に引いてもらったという思いが心に満ちて平和になったということでした。その後聖書を読むようになり、賛美歌を口にするということはなかなかなかったので、たくさんの賛美歌を覚えたいって言って賛美歌の音楽を吹き込んでほしいという依頼をしていきました。そんなこんなで彼女は私たちの働きにも影響を与えてきました。本当に神様はその人を作り変えたんだなと思いました。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私に立ち返れ。私はあなたをあがなった、そう言われる、彼女に対しても言われたんだなと思います。多くの祈りを私たちは捧げてきています。祈りを聞いていただいている、そのことはことを忘れてはなりません。そして私たちに主は答えてくださっている。来年もっとすべきことが出てくるだろうなと思っています。神様のために捧げるべき事柄が、賛美の思いが現れてくるんじゃないだろうかと思います。新たな思いを持って新しい年を共に迎えることができたらと思います。一言だけお祈りいたします。神様、私たちの歩みにいつも伴っていてくださりありがとうございます。あなたは私たちを形作り、そして導いておられます。御言葉を通して多くのことを教えてくださいます。神様、それは私たちにとって大事な事柄です。どうぞ私たちの上に御旨をこれからも行ってくださり、お導きください。新しい年をこれから迎えようとしています。今まで神様が私たちにしてくださったことを覚えつつ、新しい年に向かわせてください。この時を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。